ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮タミです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は広島から素敵なゲストの方をお迎えしています。生き方バランスカウンセラーの畑野純子さんです。おはようございます。
おはようございます。
この生き方バランスカウンセラーってとっても素敵なネーミングだと思うんですが、畑野さんご自身がお付けになったんですよね。
そうなんです。私自身がですね、バランスの取れた生き方がしたいなと思ったので、まずはそれをつけてみました。
はい、
人生100年時代って最近言ってますよね。で、私たちってやっぱり最後は幸せだったな、大満足だなと思って笑顔でね、いけるといいなって思うんですけれども、でそのためにはやっぱり心と体の健康バランスで、仕事とプライベートのバランスで、自分の時間と人と関わる時間のバランスっていうのが、やっぱりこう全て程よ
い
バランスが取れてこその幸せだと思うんですよね。
はい、
で私のイメージではこうピエロが大きな玉の上に乗ってますよね、
うん、
で乗ってて、そこで笑顔でこう無理することなくうまくこうちょこちょこ動きながらバランスを取ってる、
はい、
そんなイメージがあるんですね。でそういう風に、生きられるように選択理論のエッセンスを取り入れて、幸せになれたらいいなということで、幸せバランスカウンセラーと名乗らせていただいてます。
生き方バランスは幸せバランスであると、
はい
はい、じゃあそれが選択理論とその一緒になっているっていうことなんですが、はいはい、選択理論を取り入れたきっかけっていうのはどういうことなんですか。はいはい、
まず主人が最初にもう20年以上前ですかね、受講してきて、こんな楽しい講座があるんだよ、人の人生をの質を高めるものが集まっている場所があるとか、自分で選ぶんだとか、
はい、
欲求の強弱があって、それによって人がみんな違うんだとか、でそれを聞いた時にすっごくワクワクしたんですね。で私も受けてみたいって言って感じで受講させてもらいました。でそれからはですね、勉強は続けてなかったんですけれども、息子との関わりだけはうまく選択理論を使って、いい関係でいたいなと思って、彼の上司世界を大事にしながら、欲求を満たせる関わり、お互いに関わりをしながらって過ごしてきたんですね。
はい、親子関係で選択理論があると、
はいはい、
本当に良好になれますよね。
なれますね。
はい、私も選択理論を知ってはいるんですけれども、ついガミガミ言ってしまうんですが、言ってしまった後でちゃんとそのバランスを取れるというか戻せる、
はい、
それが選択理論が教えてくれてるなと思うんですよ。
そうですね、気づけて戻すことができるというとこが、
はいはい、
すごい素晴らしいことだと思いますね。
はい、いろんなお母さんたち、子育て中の保護者の方たちに知っていただきたいなと思うんですが、はいはい、それを畑野さんは実践なさって、いろんな講座を開いていらっしゃいますよね。
はいはい、
ちょっとご紹介ください。
はい、今はですね、赤ちゃんから小学生までの小さい子どもさん向けの、お母さんの思いが伝わる子育てお茶会っていうのがまず一つあります。
はい、
でお母さん方からの要望でできたんですけれども、中高生のお母さんたちがお勉強してほしいんだけれども、ゲームがしたいし、
はい、
っていう思春期のお母さんたち向けのクオリティファミリーっていうんですけども、
うん、
幸せな家族を目指す学習会っていうのもあります。
思春期になると悩みの種類が違ってきますからね。
はい、
じゃあどんな声がその参加されている方からあるのか教えていただきたいんですが、
はいはい、
じゃあまず小さい子どもさんをお持ちのお母さん、保護者の方に対してはいかがですか。はい、
うちにですねいらっしゃるお母様方っていうのは、やっぱり真面目で一生懸命な方が多いんですね。
はい、
真面目で一生懸命ゆえの悩みっていう方が共通してらっしゃると思うんですね。
例えば
子供が幼稚園で他のお友達をいじめてないかとかですね、先生の言うことを聞いてなくって怒られてるんじゃないかとかですね。
はい、
心配しなくていいことを心配されているようなお母さんですね。
わかります、わかります。ついつい子供の小さいことが目について気になってっていうのはありがちですね。
そうなんですね。でそういうお母さん方がですね、選択理論の 人間関係を近づける習慣で関わることで、子供がお母さんに対して、優しく関わるようになった。
いちいち指図してしまうんじゃなくって、はい、注意するんじゃなくて、はい、認めたり励ましたりすることで、はい、いい関係になった。
そうですね、お母さんが黙ってるっていうことがむしろ効果があるという。
なるほど、はい、待つって大事なんですよね、はい、言わないって大事なんですね、
はい、言わないということを実践した、すぐに実践したお母さんも素晴らしいと思うんですよね。
そうですね。そして思春期、はい、中高生になって受験があって、はい、勉強しなくちゃいけないのに勉強しない、ゲームばっかりしている、これも気になりますよね、はい、
そうなんです。やっぱりこれも真面目で一生懸命なお母さんゆえの悩みなんですね、はい、志望校がありながらそこに向かって頑張っていない自分の子供にどう勉強させたらいいんだろうっていう気持ちをですね、はい、いかにこの子供の上司世界も大事にしつつ、お母さんの希望も大事にしつつ、で特に今受験生になられているので、この1年間をどうやって関わっていくか、お母さんは子どものメンターになりましょうっていうお話を今してるんですけれども、
はい、メンターになるっていうのはキーワードだと思うんですが、はい、どういうことですか具体的には。
支援する、後方で支援をするっていうことですね。お母さんのレールの上を走らせるのではなく、子どもが持ってる希望が叶うように後ろからこう支えていく、応援する、見守るっていう立場で1年間を過ごしましょうということで、
メンター支援するっていうことは、はい、あれしなさいこれしちゃダメっていう指図じゃないんですよ ね、はい、
ですね。
具体的にはどうすればいいですか。
具体的には見守る、で尊敬して励まして、で何か困ったことがあれば相談に乗るよって声をかけて、まあ、選択理論の人間関係を近づける7つの習慣を使うっていうことですね。それを具体的な言葉に変えながら実践していくっていうことですね、
はい、
笑顔で、ご報告くださって笑顔で帰っていかれるところがとっても私も嬉しくて力をいただいてます、
はい、それを引き出しているのは畑野さんご自身の笑顔だと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は選択理論をもとにした生き方バランスカウンセラー畑野純子さんへのインタビューをお送りしました。